一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、復活の主をあなたの御名を心から褒めたたえます。今からあなたが今日備えてくださった御言葉に心を向けてまいります。主よ、どうぞこの御言葉が私たち一人一人にとって慰めとなり、励ましとなり、また力となりますように、どうぞ取り継がせていただくこの者の魂を清め、あなたの御心のままに取り継ぐことができますよう助け導いてください。これからの時をすべてあなたの御手にお委ねします。感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。はい、というわけで、ようやくイースターを迎えました。復活の主を心から賛美いたします。今年の受難週レントはですね、真実の、まあ、今日初めてね来られた方は何のことだろうと思うかもしれませんが、まあ、今年のレントですね、私たちは真実の愛というテーマでペテロの手紙4章8節11節を中心に、聖書の御言葉を取り継がせていただいてまいりました。で、先週はその手紙を書いた、まあ、ペテロ自身の大きな転換期となった出来事について、そのつまずきがメシアに対する間違った期待によってもたらされてしまったこと、また彼がその誤った期待のゆえにイエス様の忠告に耳を傾けなかった、そのイエス様の言葉を否定してしまったこと、そしてその結果窮地に追い込まれ、そして自己保身のためにイエス様を裏切ってしまったということを取り扱いました。しかしその大きな失敗が死とペテロの誕生、彼が真にキリストの弟子となるためになくてはならない経験となっていくということをですね、まあ、ちょっとほのめかしつつ前回終わりました。で、今日はその続きです。自分の弱さに、愚かさに、また罪深さに打ちのめされた、そして意気消沈としていたペテロによみがえられた主が語りかけてくださった、今日はその場面の御言葉をお読みしました。この御言葉から今日はメッセージを分かち合わせていただきたいと思います。先ほど読みいただいたヨハネの福音書、まあ、有名な箇所ですので皆さんもどこかでね聞いたことあるかもしれません。またこの御言葉から、いろいろなメッセージこれまでも聞いてこられたと思いますが、今日は特に3つのことをですね、この聖書箇所から私たちは心に留めたいと思います。第一に、今日私たちがこの御言葉から心に留めたいことは、それは自分が不完全なものであるということを認めて受け入れる勇気と信仰を持つことの大切さですね。まあ、日本語だとちょっと今日の御言葉は分かりづらいんですけれども、まあ、欄外の注釈、まあ、聖書によってねついてない聖書もあるんですけれども、この聖書の下の方にね細かく小さい字が書いてある聖書なんかだと、もうこの米印がついててちょっと解説が載ってるものなどありますけれども、その欄外の注釈によると、イエス様がこの時使った愛という言葉はアガペという言葉であると書かれています。アガペという言葉は、まあ、聞いたことある方もいるかもしれませんけれども、まあ、思考の愛を表す言葉ですよね。まあ、日本語だと愛というと、もう愛という言葉しかないと思うんですけれども、ギリシャ語だと愛という言葉がいくつかありますね。レベルがそれぞれあって、そのいろんな種類の愛の中でも一番頂点に立つ、もう最高の愛を表す言葉、そのアガペという言葉をイエス様は使ってペテロに尋ねています。その愛はまさにイエス様ご自身の愛、イエス・キリストの十字架の愛であり、いわば神様でなければ与えることができない、完全なものでなければ与えることができない愛を表す言葉なんですね。で、一方このイエス様の問いかけに対してペテロは愛してますって、ね、答えてるんですけれども、そのでもペテロが使った愛してますという言葉はアガペではなくてフィレオという言葉を使ってペテロは返しています。このフィレオという言葉はいわゆる友愛ですね、兄弟愛、友を愛する愛、 まあ、フィラデルフィアという町がありますけど、そのフィラデルフィアというのはこのフィレオという言葉から来てますよね。このフィレオという言葉を使って彼は返しているんですね。で、確かにこのフィレオも親愛を表す、愛を表す言葉の一つではもちろんあるんですが、でもそれは同時にちょっとしたすれ違いや思い違いによって憎しみに変わってしまうこともある、不完全な愛でもあります。皆さんどうでしょうか、ね、それまですごく仲の良かった人とちょっとした行き違いきっかけにお互い嫌いになってしまう、ね、あることを境にあれだけ仲良かったのにもう絶交して何年も口を聞いてないとかですね、まあ、そういうことあるかもしれません。エルサレムにイエス様が入場された際に群衆はイエス様にもう歓喜を持って迎えたわけですよね。敬愛を持ってイエス様を迎えました。でも彼らのその態度はわずか1週間で180度様変わりしてしまいました。またあれだけ勇ましく忠誠を誓っていた。たとえあなたと共に死ななければならないとしても、私はあなたを裏切らないとあれだけ強気に言っていたペテロ自身も、その発言のわずか数時間後には主を呪い、そして裏切っていました。それが私たちのフィレオ、私たちが愛と呼ぶもの、それが私たちの限界であるということをペテロは身をもって知っていたわけです。自分自身そうしてしまったわけですから、イエス様の、ね、アガペの愛で愛するかという質問にアガペで愛しますと答えることはできなかった。あなたは私を愛するか、これをもっと意味を汲み取って訳すならば、あなたの私に対する愛は完璧かってイエス様は聞いてるわけですね。それに対してペテロは、はい、私はあなたを確かに愛してます、でも私の愛は完全ではありませんでした、それはあなたがよくご存知です、私はあなたを知らないと言ってあなたに呪いをかけながらあなたをあの日あの時裏切ったんです、だから私の愛は不完全です、あなたのことは確かに愛してる、でも私の愛は不完全です、そうペテロは答えたんですね。でもそのペテロの答えこそ実はイエス様が待ち望んでいた答え、私の愛はアガペであなたを愛してます、この時ペテロがもしイエス様に答えてたらもう頭叩かれてたと思いますね、まあ、何も分かってないですね。でもイエス様が望んでいた答えをペテロはこの時答えたと思うんですね。以前のペテロは強がった、でも今はもう強がることができない、私のあなたに対する愛は欠けだらけです、不完全です、正直にオネスに彼は答えました。それが今日第一番目、私たちが心に留めたいことです。二つ目に今日私たちが心に留めたいこと、それはそのような不完全な私たちを主は愛して受け入れてくださっているということですね。イエス様のこの問いかけはですね、一見ペテロに完全な愛を求めているように聞こえるんですよ。3回も聞いてます、しつこいね。ね、皆さんは夫婦でそういうことありますか、あなた本当に私を愛してるのなんて3回も聞かれるともういい加減にしてくれなんてね、思う方もいるかもしれませんけど、イエス様3回も聞くわけですよね。もういかにもペテロにあなたの愛は完璧かってこうしつこく求めているように聞こえるんですけれども、でも注意深く今日の聖書の御言葉を読み進めていくと、3度目にイエス様はそれまで使っていたアガペではなくてペテロが使っていたフィレオという言葉を使って、あなたは私を愛しますかといわばこう言葉を変えているんですよね。日本語で読むと全部愛してますかなので気づきづらいんですけれども、でも3回目にイエス様を尋ねた時はあなたは私をその不完全な愛でも愛するのかというふうに聞いているわけです。不完全な私たちを救うためにアガペの愛の完全なお方が歩み寄ってくださった、不完全なお方が完全なお方が不完全なもののようになってくださった、それはまさにイエス・キリストの十字架、十字架の恵みと愛であり、 フィレオという言葉が、フィレオという言葉しか使うことができなかった不完全なペテロ、それでも主が受け入れてくださった、愛してくださったということを物語っているんですね。もしイエス様があくまでもアガペだって言ったら、ペテロは落第するわけです。ダメ、アガペではダメだ、あなたは神の国に入れないとなってしまう。でも最後にイエス様は自分を下げてくださった、自分のスタンダードを下げたわけですよね。フィレオの愛で私を愛するのか、ペテロのいるところにイエス様は降りてきてくださった、彼がはいって言えるように降りてきてくださったわけです。もし皆さんの中に自分の弱さあるいは不完全さのゆえに信仰を告白するということをためらっている方がいるならば、いや私のようなものはふさわしくないと思っていらっしゃる方がいるならば、イエス様はそのようになったらすでに受け入れてくださっている、神様はあなたを受け入れてくださっているということをぜひ今日は知っていただきたいと思います。イエス様は完璧な完全なペテロにではなくて、不完全なペテロに向かって私の子羊を飼いなさいって使命を委ねたんですね。私たちはよく思ってしまうんです。自分はもっともっと完全なものじゃなかったらイエス様に仕えることができない、イエス様に喜んでいただくことができない、私はこれもできないあれもできない、だから私はって思ってしまう。でもイエス様が私の羊を飼いなさいとその使命を与えたのは不完全なペテロであったということをぜひ私たち心に留めたいと思いますね。使徒パウロも第二コリント人への手紙の12章9節で次のように告白しています。しかし主は私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。私たちが自分の弱さや不完全さを自覚すること、それを受け入れるということはもちろん大事なことです。でももっと大事なことは、その弱さを不完全さを持った私たちをそれでも愛している、それでも受け入れてくださっている主の愛に、神様の愛に目を向けて、その恵みを信じて生きることではないでしょうか。日本には金継ぎっていうね、素晴らしい文化があります。 あれ日本の文化ですよね。日本だけじゃないですか、他の国にもあるかもしれませんけれども、金継ぎっていうねものがあります。欠けたところをね、こう金でくっつけるわけですよね。欠けたところをさらに美しくというか、さらに趣深くですね、その器を生まれ変わらせてくださる。皆さんさらわれたらどうしますか。もうすぐ捨てたりしますよね。でも日本では捨てない、まあ、ほとんどの人は捨てると思うんですけど、でも、ね、そのお皿を金でこう、ね、くっつけ合わせて、さらにこういいものにするわけですよね。まさにそのようにですね、神様の恵み愛に目を留めて私たちは歩んでいくものでありたいと思います。最後に今日3つ目に私たちが心に留めたいこと、それは不完全なもの、金継ぎにね、こうつながってきますけれども、不完全なものを完全なものにしてくださる神様の恵みと力というもの、最後に私たちは今日覚えたいと思います。ペテロはイエス様が3度もあなたは私を愛しますかというふうにこう言われたので、心を痛めたというふうに17節に記されています。これはペテロがイエス様のしつこさにね、心を痛めて、もう何回聞くんだろうっていうことで、そんなに俺ダメかなっていうことで、心を痛めたというよりは、むしろ何度聞かれてもフィレオとしか答えられない、アガペーで愛しますって何度聞かれてもペテロはそう返事することができない。ついに最後はイエス様が折れてフィレオって言ってくださった、もう情けない、これが彼の心の痛みだったと思います。そんなペテロに対してイエス様は、彼がどんな死に方をするかって最後に語るんですよね。しかもその内容というのは決して穏やかなものではない、 あなたは、ね、柔らかいベッドの上で安らかに痛みもなくね、あちらに行くんですよなんていう話じゃなかったわけですよね。イエス様が語った内容というのはつまり彼が殉教するということを言っているわけですよね。まあ、伝承によればペテロは最後は十字架にかけられた、それも逆さ十字にかけられたというふうに言われています。最も大きな苦しみを伴う処刑の方法ですよね。イエス様はこの時なぜペテロの死に方について唐突にいきなりこの時話し出したんでしょうか。しかもそれが苦しみを伴うものであるということを彼に伝えたんでしょうか。もし私たちが同じことを言われたらどうでしょう。ってなりますよね。あなたは将来悲惨な苦しい死に方しますって言われたらもう将来悲観して怯えてそしてうろたえてしまうかもしれません。でもこの時のペテロにとってはこのイエス様の言葉は恐れよりもむしろ励ましをもたらすものであったと僕は思うんですね。まあ、自分を置き換えるとね、私たちはってなってしまうんですが、でもペテロの気持ちになったらペテロは嬉しかったと思うんです。なぜならこの少し前に、数日前にペテロは自己保身のためにイエス様を呪って裏切って逃げ出してしまっているわけですよね。そのペテロが最後は私のためにあなたは殉教するってイエス様が言ってくださった。それは彼がイエス様、イエスキリストのために命を捨てることを惜しまないものへと変えられていくっていうことを、まあ、意味している、約束する言葉だからなんですね。イエス様はペテロがやがてフィレオの愛からアガペーの愛へ、何を全てを失っても失われない、変わることのない、そのような愛を持つ者へと変えられていくということを、彼がどのような死に方をして神の栄光を表すかということを伝えることによって彼に示し約束をしてくださった。だからこのペテロの会話のすぐ後に彼がどういう死に方をするかっていう話がイエス様持ってこられたんだろうと思うんですね。だからペテロはすごく励まされたと思います。ちょっと信じられなかったと思います。本当に自分がそんな風に最後なれるんだろうか。でもイエス様の言葉は必ず実現する。ペテロはイエス様のために命を捨てることを惜しまないものへと変えられていきました。私たちは不完全なものです。でもそんな不完全な私たちを主は愛し受け入れてくださいました。しかし不完全であることを認めて受け入れるということと不完全のままでいいんだって開き直ることは違うんですね。私たちよくここを勘違いしてしまいます。ありのままでいいんだ、ね、未完成でいいんだ、不完全でいいんだということで、じゃあこのままふにゃふにゃ、ね、このままね行こう、これでいいんだ、これでいいのだみたいなね、なってしまうけれども、でもそれは違う。聖書はあなた方は天の父が完全なように完全でありなさい、またこの世と調子を合わせてはいけません、いやむしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるかをわきまえ知るために心の一心によって自分を変えなさいとも教えています。私たちはついつい自分にとって都合のいい聖書箇所だけ読んでしまって、あ、ここちょっと都合悪いから飛ばして次にって、ね、なってしまうんですけど、でも聖書はこうも教えているわけですね。変わらなくていいとは聖書教えてない。イエス・キリストの十字架の死というものは私たちが不完全なものであること、でもそんな不完全な私たちをそれでも神様が愛してくださっている、受け入れてくださっていることを示しているわけですよね。もし私たちが完全だったらイエス様は十字架で身代わりになる必要はなかった。だからイエス様が十字架で死んだということは私たちが不完全であること、またそんな私たちを救いたい愛しておられる神様を表しています。しかしイエス・キリストの復活の命、蘇られた復活の命はそんな不完全な私たちがやがて主の恵みによって完全なものに変えられていく、永遠の命を 生きるものにされていくという約束をイエス様の復活は表しています。私たちが今持っている愛は不完全な愛です。しかしもし私たちがこのイエス・キリストの福音を信じ、復活を信じ、そして最後まで歩み続けるならば、その不完全な愛はペテロのようにやがてキリストの恵みと力によって完全なものへと変えられていきます。それは人にはできないこと、しかし神にはどんなことでもできます。そう言って私たちのために十字架で死に、そしてその言葉通りよみがえってくださったイエス様の御業とその御言葉を信じ、互いに熱心に、そして真実の愛を持って愛し合う者へとこれからも成長させていただくものでありたいと思います。ちょっと長いですか。今からもう一回やります。疲れてね、もう英語はいいですという方は寝ていただいても結構です。So I'm going to speak in English again. So if you already understand Japanese and get tired, you can just lay down and sleep and just wait another maybe 15 minutes or so. Alright, so let me speak in English now. So happy Easter again. And we praise the Lord of the Resurrection. And this Lenten season, oh, by the way, my English is not perfect, so sometimes I might speak a little bit strange English, but I hope Holy Spirit can help you to kind of rephrase in your head, so just so you know. I will do my best. So this Lenten season, our message was centered around 1 Peter chapter 4, verse 8 to 11, with the theme of true love. And last week, sorry if you haven't here last week, but last week we talked about Peter's own major turning point, where he stumbled due to his misguided expectations of the Messiah. And we discussed how he failed to heed Jesus' warning and even denied his word, resulting in being cornered and eventually cursed, betraying Jesus out of self-preservation. However, we also hinted that this great failure would become a necessary experience for him to be a true disciple of Christ. And today we continue with the story, sharing the word of the Lord of the Resurrection that spoke to Peter in his brokenness and helped him overcome his discouragement. And we just read John chapter 21, verse 15 to 19. And from this passage, I believe many messages have been conveyed in the past, but today I'd like to focus on three particular points. And first, we'd like to remember the importance of having the courage and faith to acknowledge and accept one's imperfection. According to the footnote, the word used by Jesus at this time was agape, for love, agape, which represents the highest form of love. It is the love of the cross of Jesus Christ and a word that represents perfect love that can only be given by God, who is perfect. On the other hand, in response to Jesus' question, Peter used the word phileo, which represents brotherly love and friendship. And certainly, phileo is also one of the words that represent dear affection, love. But at the same time, it is imperfect love that can turn into hatred sometimes due to small misunderstandings or disagreements. The reverence that the crowd showed to Jesus during his entry into Jerusalem changed drastically within a week. So their love for Jesus was not perfect. It changes like circumstances all the time. It's like a wave up and down, that is our love. Likewise, Peter, who had pledged loyalty so bravely,
cursed and betrayed the Lord only a few hours later. And that is our love, phileo. And Peter knew he only has that love. He has no agape but phileo. Therefore, when Jesus asked him, "Do you love me?" That means, "Do you love me with perfect love?" But Peter answered, "Yes, Lord, I love you, but my love is not perfect, and you know it. You know it well." But I think this answer was the answer what Jesus was waiting for. Peter was honest, and that was what Jesus wanted from him and from us as well. And second thing we want to keep in mind today is that God loves us and accepts us despite our imperfections. At first glance, Jesus seems to be asking Peter for perfect love. He asked him three times. However, as we carefully read on, we see that Jesus asks Peter using the word phileo. The third time he used the word phileo that Peter had used. "Do you love me?" Instead of agape, which he had been using, the perfect one became like imperfect ones to save us from imperfect beings. So Jesus kind of lowered his standard to the Peter. First two times he asked the love that means agape. The last time Jesus asked Peter, "Do you love me with phileo, even imperfect love?" This is precisely the grace and love of Christ's cross, which demonstrates that the Lord loves and accepts even imperfect Peter, who could only use the word phileo. If there is anyone who hesitates to confess their faith or follow Jesus because of their weakness or imperfection, I want them to know that Jesus has already accepted them. Jesus said, "Feed my sheep." Not to the perfect Peter, but imperfect Peter. God does not call you because you're perfect. But he called the Peter who was not perfect. In 2 Corinthians chapter 11, 9, Apostle Paul also confesses, "But he said to me, 'My grace is sufficient for you, for my power is perfected in weakness. Therefore, I will most gladly boast all the more about my weaknesses, so that Christ's power may reside in me.'" It is important for us to recognize and accept our weaknesses and imperfections. However, it is even more important for us to focus on the love of the Lord, who loves and accepts us despite our weaknesses and imperfections, and to believe and accept His grace as we live. In Japan, there is a wonderful culture called the kintsugi, which is the art of repairing broken pottery with gold, making the cracks and the flowers even more beautiful and adding character to that piece. I hope to be someone who walks with a focus on the grace and love of the Lord, who can transform and renew us like that. And finally, the third thing we want to keep in mind today is the grace and the power of God that makes imperfect things perfect. In verse 17, it is written that Peter was distressed when Jesus asked him three times, "Do you love me?" And this is not so much because of Jesus' persistence, but rather because Peter felt deep disappointment about himself. Because he could only answer with phileo, imperfect love, no matter how many times Jesus asked him, he could only answer, I love you, but with imperfect love.
Jesus then began to talk to Peter about how he would die. And the content was not peaceful at all, suggesting that he would be killed. According to tradition, Peter was executed on the cross. And not just any cross, but an upside down, which is said to be the most painful method. Why did Jesus suggest to Peter at this time about his death? And why did it have to be a painful, scary one? If we were told the same thing, we might become pessimistic, fearful, and panicked about the future. However, I think that for Peter at this time, the Lord's words were more of an encouragement than a fear, because it meant that even though he cursed and betrayed and fled from Jesus for his own safety a few days ago, he would eventually be transformed into someone who would not hesitate to lay down his life for Christ. By talking about how Peter would die and how he would manifest God's glory, Jesus showed and promised that Peter would be transformed from a lover of filial to a love of agape in the future. We are imperfect beings. We are imperfect. Yet God loves and accepts us as we are. However, acknowledging and accepting our imperfections is different from resigning ourselves to remaining imperfect. The Bible teaches us to be perfect, therefore as your Heavenly Father is perfect. And also said, not be conformed to this age, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may discern what is good, pleasing, and perfect will of God. The death of Jesus Christ on the cross shows that despite our imperfections, God loves and accepts us. But the resurrection of Jesus promises that through his grace, we will eventually be made perfect and have eternal life and live with him forever. The love we have now is imperfect. But if we believe in the gospel of Jesus Christ and his resurrection and continue to walk in his ways, our imperfect love will be transformed into perfect love through his grace and power. And this is something that we cannot do our own, but with God, all things are possible. Let us continue to grow as individuals who love one another with genuine and fervent love, believing in the works and words of Jesus Christ, who died and rose again for us. And finally, I'd like to... So that's it about the English translation. So let me pray. 最後に一言ですね、お祈りをさせていただいて、そして閉じたいと思います。Let's pray. 愛する天の父なる神様、皆を心から賛美いたします。あなたは私たちの罪のために十字架で死なれました。そしてその約束通り蘇られ、天に昇り、そして今も生きておられ、そして再びこの地上に私たちを迎えに来てくださると約束をしてくださいました。どうぞ私たちが復活の死を、あなたを信じる信仰によって、たとえ今は不完全なものであっても、あなたがその恵みによって、あなたのもとへと私たちを引き上げてくださることを信じ続け、そして互いに愛し続けることができますように。時に私たちは家族に対して、友人に対して、また隣人に対して憎しみを抱くことがあります。しかし主よ、どうぞそのような時に私たちの魂に語りかけ、私たちを清め、私たちを再び愛に生きるものへと変えていってくださいますように。またそのことを通して あなたの栄光と恵みがさらに豊かに表されていきますように。主よ、どうぞ今日ここに集われたお一人お一人の上に、あなたの愛が満ち溢れますように、あなたの恵みが満たされますように、すべてを御手に委ね、感謝しイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。